それではメッセージに入ります。まず聖書朗読、使徒の働き、新約聖書2章の36節から47節。使徒の働き2章の36節から47節を朗読していただき、私たちはどうしたらよいでしょうかと題して、藤山先生より御言葉を取り次いでいただきます。お願いします。
聖書を拝読します。使徒の働き2章36節から47節までです。ですからイスラエルの全家はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。以上です。
一言お祈りを捧げます。御言葉なる主、私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、今日も御前に集められて礼拝できる幸いを感謝いたします。あなたは生きておられ、あなたを信じる私たちの魂も生きていることを感謝します。生きている魂は日々生活の中で戦いや困難に遭遇し、悩み落ち込み、また動転すること、混乱すること、絶え間なく経験しますけれども、その中にあって変わることのない平安を与え、脱出の道を備えて喜びを与えてくださることを感謝いたします。信仰から信仰へ、恵みから恵みへ、喜びから喜びへ前進する信仰の歩みをこれからも続けるために、今あなたが語ろうとしておられる御言葉を心に留めて、これを羊のように反芻し、魂の養いとしていくことができるように、聖霊なる助け主の恵みと導きをお与えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 先週は何の日だったかというと、もう1週間経つと忘れるのはやむを得ないですよね。聖霊が注がれたペンテコステでした。そのペンテコステにアメリカカリフォルニア州のビーチで4000人の人たちが洗礼を受けたという報告が届きました。4000人ですよ皆さん、すごいな。実は今読んでいただいたところは4000人ではないんですけれども、3000人がイエス様を信じて洗礼を受けたその場面の一つを切り取って学ぼうとしていますが、私たちはどうしたらよいでしょうかという題がつけられています。まあ、これはいろんなことに適用できると思いますね。息子が知らない土地に、大学に入って、知り合いもいない、どうしたらいいかというふうに父親が、BFP の事務所に電話をしたら、その高田局長が私に電話をして来られて、こういう方がいますから先生の携帯番号を教えていいでしょうか、あ、もちろんどうぞと言って、その方に電話番号が伝わって、夕べその方から、まあ、電話が来て、今日の礼拝後に、まあ、礼拝に来てくださったらクリスチャンじゃないんですね、でもかなり近づいている方、親子ですけれども、11時45分から12時半まで、12時半から役員会があるので、この感激を持ってその時間を一緒にお会いすることになりました。どうしたらよいでしょうか。まあ、今日これから礼拝の中で小グループも行われますけれども、きっと司会 の8人の兄弟姉妹はどうしたらいいだろうかと、まあ、少しハラハラしているかもしれませんが、しかし神様が聖霊によって支配し、神様が聖霊によって働いておられるところなので、たとえどんなことが起こっても大丈夫という、それが神様の永遠の腕によって支えられているという信仰ですよね。まあ、いざとなった時にはどぎまぎハラハラすることはあるわけですけれども、しかし確かな神様の身腕が私たちを支えているということをしっかりと心に留めて歩んでいきたいと思います。聖霊の働きは、まあ、どういう働きなのかということを今日3つ見ていきますが、第一に、忍罪、まあ、眠れない人が飲むのは忍罪ですけども、聖霊の働きによって自分は罪を犯した、自分の中に罪があるということをはっきり自覚するのは忍罪ですね。忍罪、これは聖霊の働きによります。そして良心の呵責をもたらします。この2章の23節でペテロは集まってきた群衆に対して、2章の23節であなた方がイエスを殺したのだと責めるわけですね。なんていう説教かというびっくりするような内容です。そして今読んでいただいた36節に、イエスをあなた方は十字架につけたと責め立てるわけです。普段のペテロがこんなことを言ったら袋叩きにあったと思いますけれども、しかしペテロはこの時聖霊に満たされていた。この迫力は、この凄まじさはペテロの力ではないんですね。まあ、口から泡を飛ばして説教していたかどうか分かりませんけれども、ペテロの語る言葉の一つ一つがこの聖霊が来られたことで大きな物音がして、何事かと駆けつけてきた群衆の心に響いたわけです。そして心当たりのある人々には突き刺さっていったわけです。私たちも今日でも、まあ、聖霊に満たされた人の説教メッセージを聞くときに、昔犯した罪が思い出されたり、ああまだこれは本当の意味で、悔い改めていないな、半分ぐらいで済ませているなということが示されたり、 そのことによってしっかりと悔い改めていこう、その人のところに行って謝罪したりとか、あるいは手紙で、お詫びしたりとか、そういった悔い改めの行動に結びつくこともあるわけですね。それも聖霊の働きだということができます。私もクリスチャンになった時に信じるまでに犯した罪の数々がクローズアップされて、放っておいてはいけないという自覚が生まれました。で、手紙を書いたり直接謝罪したり、お金を返したりとかいう、その償いの行動が伴う時を経験しました。これも聖霊による働きだと言えるわけです。イエス様はその聖霊の働きについて、ヨハネの福音書の御言葉を出していただきますと、ヨハネ16章の8節でこうおっしゃっています。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。この社会、この世というのは、罪を犯しても悪いことをしてもバレなければ蓋をしといていいんだというふうに、そして指摘されたとしても、はいそうですとはなかなか言わない霊が満ちているところですね。責任を取らない。だから社会でいろんな問題が起きたときに、まあ、上の人たちとか当事者がなかなか、認めないというのは、まあ、分かるわけです。まあ、それでも言い逃れできなくてマスコミに出て、何かがこう並んで頭を下げて、申し訳ありませんでした、社会にご迷惑をおかけしましたという姿を見ることはあっても、両親が傷んで両親の呵責をしっかりと受け止めて本当に悪かったという意味で謝罪をする人たちはどれだけいるだろうかということを、まあ、思うことがあります。両親の呵責は終わりの裁きと刑罰の予表であると、紀元220年に召された当時の教会の指導者テルトリアヌスという方は語っています。両親の呵責は終わりの裁きと刑罰の予表である。罪を犯したにもかかわらず、それがバレなければいいんだと高をくくって人生を送って、それが終わった後神様の前に出た時に突きつけられるその罪を人間はどうにもできないんですね。そして裁きを受けた時に納得するわけです。嫌だけれども納得せざるを得ない。義なる神の裁きには服従するのが当然だと誰もが納得するわけです。しかし幸いクリスチャンはそれを生きている間に悔い改めて告白して償いをして完全に許されて神の前に出ることができるという希望があるわけですね。これが救いのある意味全貌ということもできるわけです。聖霊は罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせる方である。今ここにも聖霊なる神様はご臨在されて聖書を通して語っておられるわけです。ですから罪が示された時に、まだ悔い改めていないことが示された時には、すぐにそれを悔い改めて、具体的な行動が必要であれば具体的に行動して、やがて神の前に出た時に両親に責められない、そのような姿で立てるようになったら、本当にこれは喜びなんですね。罪が許された喜びをしっかりと味わって、その喜びのゆえに罪を重ね、新しい魂に作り変えられて人生を歩むことは大きな祝福になるわけです。第二に、聖霊の働きは罪の許しと神聖の恵みということができます。ペテロは、私たちはどうしたらよいでしょうかと叫んだ群衆に対して38節、それぞれ罪を許していただくために悔い改めて イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。はっきりとペテロは悔い改めなさいと言っています。そして悔い改め洗礼を受ける者に聖霊なる神様はキリストの十字架による罪の許しと復活の命を適用してくださるわけです。言葉だけではなくて具体的にその魂にイエス様の十字架の技を適用して罪を許してそして清めてくださる。そしてキリストと共に死ぬということを通してキリストと共に復活するというそのことを経験させてくださるわけですね。そこにはキリストをよみがえらせてくださった聖霊様の命が注がれるわけです。クリスチャンとはそれにして新しく生まれ変わった人です。そこから成長しそこからさらなる創造の御業に預かってキリストの形に似たものに作り変えられていくそのプロセスが信仰生活ですね。いつまでも変わらないという言葉を使うのはやめて私たちは作り変えてくださる御霊に信頼して一つでも二つでも聖書の御言葉に従って歩んでいくならば私たちは自分の変えられた姿に驚いて喜びを経験するわけです。イエス様はこの新鮮についてヨハネの福音書の3章5節で次の御言葉でこうおっしゃっています。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。私たちは肉によって母親から、まあ生物学的には母親から生まれましたけれども、霊は御霊によって生まれたものですね。そして御霊は私たちの内側に注がれて、私たちに内住して、私たちを作り変え続けてくださる創造の技を続けていてくださる、そしてそれはキリストの形に似たものとして作り変えてくださる清い創造の御業だということができます。クリスチャンになって変に変えられたという人はいないわけです。信じてから今に至るまで私たちは変えられ続けているんですね。10年前20年前の自分と今の自分を比較したらその違いは一目瞭然だと思います。もちろん思うように変わってはいないかもしれませんが、しかし確実に顔の表情にしろ言葉の使い方にしろ私たちは人に対する接し方にしろ大きく変えられているのではないでしょうか。でそのことを私たちお互いに、まあ、人をこう持ち上げるとかいうことではなくて素直に表現してお互いに感謝することができたら私たちの内側は励まされて強められてさらに御霊に委ねることができるように柔らかい心になっていくんですね。しかし周りの目がきついと注意が多いとあるいは自分も否定的に物事を自分自身も捉えてしまうとその柔らかい心が固くなってしまう肯定的な評価をクリスチャン同士使うということが一つの文化になったら素晴らしいと思います。教会の中に新しい文化を築くその努力はあっていいわけですね。キリストの季節という言葉もあります。まあ、メッセージの後に久しぶりに歌う曲名がちょっと忘れましたけれども喜びの季節でしたね。これはキリストの季節、教会の中にこういう文化が根付いたらさらに私たちの表情もまた行動も変わっていくに違いありません。期待しましょう。3番目に聖霊の働きは44節46節47節に一つになって心を一つにして一つにしてくださったという言葉に表れていますが一つにする働きです。 私たちはそれぞれのところからいろんな境遇から、男性も女性も老いも若きも、あるいは日本人も外国人の方も集められて、今一つになって礼拝をしていますよね。で、壊そうと思えば一番簡単に壊れるのが教会の交わりだということができます。利害関係で集まっているわけではないので、そしてお互いに契約して集まっているわけではないので、神様と直にイエス・キリストによって血潮によって契約を結んでいる信仰の共同体なんです。で、そこに信頼関係が壊れたりすると、もう簡単に教会の交わりというのは壊れてしまいます。キリスト教の歴史というのはそういう歴史だったんです。スタートしてしばらくしてからもう教理論争というのが始まって、まあ、これを話すと今日の小グループの時間なくなっちゃうので、いつかお話ししたいと思いますが、常に争っていた、常に分裂していた、あまり言うと私自身が否定的になってしまうのでやめますけれども、これほど脆い集まりはないんだなということを実感しています。しかし幸い、私たちのそんな性質、弱さ、そして何かあるとすぐに否定的に後ろ向きに引いてしまうとする私たちを、聖霊なる神様は一つにする方向に向けさせてくださるんですね。これが御霊に属する人の特徴だと言えます。肉に属すると分裂方向に走ってしまうわけです。これを私たちは見分ける必要があるんですね。自分の今の気持ちは教会を一つにする、教会の一致を保つ方向なのか、それとも一言の言葉がせっかく築かれてきた交わりを破壊する、そんな言葉を今自分は使おうとしているのか。だから塩味の効いた言葉、自分の言葉にちょっと塩を、ちょっとポーズを与えて、時間を与えて、これを使っていいかどうか、この話題を兄弟姉妹と一緒に話し合っていいものかどうかということを考える知恵が身についている人は、変えられている人、御霊に属する人ということができるでしょう。で、そのプロセスを通らないと、この教会はよく70年持ってきたなと、よく持ってきたなというのは失礼な言い方ですね。聖霊なる神様が働いてくださったゆえに、ここまで、到達することができた。一つの区切りをつけて、新たな次のステップに向かおうとしているのは、大きな祝福だと思います。バプテスマによって、人はキリストの体である教会の一員、神の家族の一員となります。そして教会には、御父、また御子イエス・キリストとの交わりが存在します。それは、お一人一人が家庭でも、あるいは職場でも、御父及びキリストイエスとの交わりを持ちながら、歩むことができます。そして礼拝の最後にある祝福の祈りの中にあるように、聖霊の交わり、御霊の交わりが教会にはあります。御父、御子イエス・キリスト、そして御霊の交わり、この三位一体の神様との交わりほど豊かで喜びにあふれ、私たちを一つにする交わりはないわけです。この神様との交わりを欠かしてしまうと、肉がすぐに出てくるんですね。肉の思い、肉から発せられる言葉、そして言わなくてもいい言葉、傷つける言葉というものが出てきてしまうわけです。ですからデボーションをしない人は気をつけないといけないわけです。まあ気をつけながら歩んでいる人たくさんいると思いますけれども、それでも肉の力には限界がありますから、人を励ます言葉や人を立て上げる言葉よりも否定的な、消極的な、破壊的な言葉が使ってしまう傾向というものは避けられないということ、現実がありますね。しかし私たちのこの教会の交わりに聖霊様が働いていてくださるので、 私たちの唇の戸は必要な時だけ開いて、そして必要でない時には閉じて、必要な時には建設的な肯定的な言葉を使う、その言葉を聖書から神様との親しい祈りの交わりの中から受け取って、自分にも驚くようないい言葉を神様がこう与えてくださる時があるんですね。信仰の言葉、ハレルヤ、神様素晴らしい、でそういう積極的な肯定的な言葉を聞いたら私たちの魂も喜ぶので、今度は他の人に対して同じ言葉で語り合うことができる、その交わりはさらに豊かになっていく特徴があります。まあ、今度おいでになる有賀喜一先生は超積極的な超肯定的な先生だとも言うことができます。90歳、6月26日でしたかね、90歳になられるんですが、いつも先生の文章にはそのような言葉が、豊かに出てきます。まあ、直接9月10月1日に皆さんはお聞きになられるわけですけれども、大きな励まし、そして信仰の、熱を、情熱をいただけるかと期待しています。イエス様はこのことについて最後の晩餐の席でヨハネの福音書の17章で長い祈りをされました。それは弟子たちが一つになる祈り、そしてそれは今も大祭司として父なる神様の右の座で祈られている大切なテーマなんですね。父と私が一つであるように彼らが一つとなるためだとイエス様はおっしゃっている聖書の箇所を今出していただくと、ヨハネの17章21節で、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。イエス様と父なる神様はいつも一つでした。もちろん御霊の中にあって、三位一体の神様はいつも一つでした。その一致というものが教会の中にすでに与えられて、私たちは洗礼を受けてそこに加えられてきたわけですね。で、私たち人間が頑張って一致を作り出そうとすると必ず分裂が起きます。戦いが起こります。そして社会に対して、なんだあそこはというふうに見られるところになってしまうわけですが、聖霊様は私たちをその一致の中に迎えて加えて、さらにそこで私たちが御霊の一致を保つような存在として用いようとされているんです。御霊の一致を保つというのはどういうことなんでしょうか。お互いのために祈り合うならば、御霊の位置を保つ力になります。聖霊様が働きやすいからですね。私たちが自分のこと、家族のこと、仕事のこと、抱えているいろんな問題のために祈りますけれども、さらに取りなしで祈りを、お互い兄弟姉妹のためにその祈りを捧げていくときに、聖霊なる神様がその祈りを喜んで聞いてくださるということがはっきりしているわけです。自分も病んでいるときに他の病んでいる人のために祈ることによって自分の病が癒されるという経験をした人がたくさんいます。祈られている人の治癒率は祈られていない人の何倍も高いというニューヨークのお医者さんの研究データも発表されたことがあります。ですから互いのために祈るということは、のれんに腕押しのような結果をもたらすのではなくて、確実に聖霊なる神様の働きを私たちが、まあ言い方は適当でないかもしれませんけども、聖霊の働きをもたらすんですね。その人の一人一人の人生に神様の祝福を、まあ注いでいく、その器に私たちもさせていただくということができるわけです。 私たちはもとより祝福の器、祝福のもといとしてアブラハムのように召された存在です。そのことを覚えて、これからも取りなしの祈りに励んでいきたいと思うんですね。すでにある御霊の交わりと一致を保つことが私たちの教会の特徴であると言えたら本当に、言えると思いますけれども素晴らしいと思います。パウロはエペソ書の4章2節から4節でこのように語っています。交わりを保つ秘訣の一つとして謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに忍び合い平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。謙遜っていうのは時々お話ししご紹介していますけれども、私たち人間が生きている間に身につけられる徳と呼ばれるもの、一時、品格という言葉が流行ったことがありますね。今も時々使われますけれども、クリスチャンが身につけられる最高の品格が謙遜だと言われています。で、文殿のあの命の言葉社の4月5月の洗礼の中に謙遜という題の本の紹介がありましたので、次週予告しておいてご紹介したいと思いますが、家内がその本を読んで本当にハマってしまって、私に謙遜になれとは言わないんですけども、暗に求めている節が伺えますけども、謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに忍び合いというふうに進められています。これが御霊の一致を保つということですね。作る必要はないんです。でも保つことができる、それが私たち一人一人の果たす役割ではないかと思います。そうすることによってこの44節46節47節に語られている、皆一つになってっていうのは、これは教会の組織上の一致ですね。貧しい人たちに食物の配給をする上で管理する人、それを実際に配給する人で、これをやはり教会として組織としてやっていかないと、一部の人だけがその従事者になってしまって疲れ果ててしまうので、初代教会も役員を決めて、そして分担してたくさんの必要を抱えている人たちに、豊かな人たちは土地や財産を売ってそれを分配していたということが書かれています。教会の組織としての一致、組織は嫌だという人はたくさんいますけれども必要なんですね。そして46節では、毎日心を一つにして宮に集まり一つになって礼拝を捧げていたという姿です。今私たちは心を一つにして礼拝を捧げているという自覚を持っていますけれども、それを続けていくこと、そしてその結果ですね、47節に、神を賛美し民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと書かれています。その教会が一つになっている姿を周りの社会の人々が見て好意を持ってくださった、私たちの教会は、かつてチャリティーバザーで周りの人たちに好意を持たれていたと思いますけれども、エチオピアやさまざまな国々の飢餓に遭っている人たちのためにということで善意で、ボランティアで始めたことが25年間続きましたけれども、ここに移ってからは少し、今コロナ禍ということもあって途絶えていますが、地域のために貢献する具体的な行動はやはり必要だなと、他の教会の活動も見ながらそのことを、示されております。教会に一致がある姿を周りの人々が見て自分たちもそこに加わりたいという願いが起きたら、神様が聖霊様が働いてその人々を 導いてくださるということをこの47節で見ることができます。教会がへり下って聖霊に満たされて福音を語るときに救いの御業が起こり、教会がキリストの教会が立て上げられていく、その初代教会の姿に私たちも預かってこれからも歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、2000年経ったキリストの教会、私たちの教会もその中の一つですけれども、このままでいいのか、私たちはどうしたらよいでしょうかと、あなたに聞きながら聖霊の働きに預かりながら、良いところをさらに伸ばし、また足りないところを補って、キリストの教会を立て上げていくことができるように、助け主であられる聖霊様の導きをお与えください。これから小グループを始めますけれども、初めて取り組むことですが、どうぞあなたがご支配くださって一人一人を導いてくださり、互いに使い合う心を持って15分の時間を分かち合いと祈りの時として用いていくことができるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。